皆さんおはようございます。アロマタロットサナです。8月17日日曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日がお盆休みラストですね。今日からは月が風の星座に入り、軽やかさが出てきそうです。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月は双子座からスタートです。日付が変わって午前1時2分頃に月は牡牛座から双子座エリアへと移動しました。双子座は12星座の3番目、風の星座で柔軟球、エネルギーが外側に向かいます。知的好奇心が高まったり、知りたいとか学びたいという気持ちからね、少しこう気が移ろうようなこともあるかもしれません。お盆休みの最終日ですが、ちょっとね、こう近場をうろうろしてみたりするのもいいですし、ネットサーフィンをしたり、まあ、こう雑誌をね、ちょっとこうペラペラめくって見てみると、それだけでも何か面白い発見があるかもしれません。我が家も今日はですね、次男が恐竜のね、映画が見たいっていうので、朝早くから出かけるんですけど、まあ、そのついでにね、ちょっとこうね、松山うろうろしてこようかなと思ってます。そして今日のアスペクトとしては、まずね、月が双子座に入ってすぐに天王星と重なりました。そして天秤座の火星と水瓶座の冥王星と120度のトラインで、風のグランドトラインができています。まあ、そこに獅子座の水星が加わって、カイトというタコのような配置になっていたり、まあ、おひつじ座の土星や海王星とも絡んでいるので、最近ね、こうずっとできているホームベース、こう家のようなね、形のアスペクトの中にこう月が加わっている状態です。なのでアスペクトがね、すっごく豊かなんですけど、まあ一番はやっぱりこの月と天王星が重なるということで、ブレイクスルーのエネルギーかなと思います。天王星は変化とか改革の星です。何か入ってきた情報によって、例えば自分の中の知識がアップデートされる、変わるとかね、あとは発信スタイルが変わるとか、まあ、考え方や気持ちが変わるということがあるかもしれません。何か方向性とか指針が変わるという人もいそうですね。まあ、もしくはそういうことを実感するということがありそうです。まあ、例えばですけどね、私の場合だったら、最近もうね、ググらないんですよ。このググるって言葉わかりますか？ちょっとね、言葉が汚いんですけど、ネット用語、ネットスラングで、ググれかすっていう言葉があって、なんかこれはね、人にいちいち聞くよりも、そんなもんこう、ググれば一発で出てくるよってことで、Google で検索しろって意味なんですよ。でも最近はね、もうね、ググるよりも圧倒的に AI に聞くことの方が私は多くなってきました。なんかね、これググるんじゃなくて AI に聞くんだったら、なんて表現するんだろうって一瞬考えたんですけど、私の固い頭では全然思いつきませんでしたね。チャット GPT に聞いてみたけど、あんまりね、ピンとはまる用語がありませんでした。でも本当に最近ね、その Google で検索して、で、たくさんこう出てくる、なんだろう、答えの中から、なんかそれをいちいちまたこうタップして開いて中身を確認してってするよりも、やっぱ AI に聞いた方がすごいこう手っ取り早いっていう感覚がありますね。なんかそういうこと、そういうこう検索の仕方の変化とか情報の取り方の変化とかね、なんかそういうものに変化を感じる人もいるかもしれないなと思いました。まあ、あとは風のグランドトラインがね、できているので、やっぱり人と話すとかね、人と関わる中でやっぱりそういう情報が入ってきたり、なんか見たり知れたりする可能性があるかと思います。天秤座の火星とも絡んでますので、特にこの客観的な意見をもらってみたり、周りと自分をこう比較してみたり、あとはこう全体のバランスとか今のニーズを考えてみたりすることで、何か自分への気づきがあるんじゃないかなと思いました。 まあ、私も人からもらったアドバイスをきっかけにして、まあ、そして今まで自分がやってきたことをね、なんか振り返った時に、なんかそこにプラスアルファ、昨日たまたま見た YouTube があってね、なんかそこが、なんだろう、こう、バラバラだったようなことが、なんかこう一つにちょっとまとまってきたような感覚があって、改めて、なんか自分のイメージ、まあ、ブランディングみたいなものを考えた時に、なんか少しね、なんか方向性というか、なんか路線を変えようかなって思ったんですよね。これ間違いなく双子座天王星のエネルギーだなと思いました。まあ、今までね、こう無意識にやっていたことを、そうだな、改めてきちんと意識して、そしてこう意図して伝えていこうっていう感じかなと思います。なんかブランディングってかっこいい名前をつけるっていうよりは、なんかもっとこう自分の中で意識してやってみようっていう感じですかね。なんか私あんまりね、その自分に名前をつけること、その名前をつけて縛ることってしたくなくって、あんまりね、それしてこなかったんですよね。名前をつけるってどういうことかっていうと、例えばその占い師とかね、占星術師、占星術家っていう、なんかそういう肩書きです。なんか私はね、私は私であるっていう感覚しかなくって、これ言うとよく驚かれるんですけど、なんか私は自分のことを占い師とも占星術家とも思ってないんですよ。これ言うとええって言われるんですけど、まあ、ただ人から見える自分としてね、まあ、そのカードリーダーとかその星読みをしてる人っていうのが、まあ、一番わかりやすいだろうなと思って使ってはいますけど、なんかそれが自分にしっくりきてるかっていうとあんまりピンときてないんですよね。なのでこうリアルに人に会った時に、あの私は占星術家ですとか占い師ですみたいな名乗り方をすることはまあないですね。星読みやってますとかね、そういう表現はするんですけど、占星術家ですみたいな名乗り方っていうのは全然しないんですよね。ただただ自分は好きなことやってるだけっていう感じなので、なんかそこにをね、なんか自分でこうはめてしまうことに対してちょっと抵抗感があったんです。だけど、なんか自分のサービスをね、作っていく過程の中で、あとはなんかこうセッションにしても講座にしても、やっぱりね、作ってみて、やってみてよく分かったのは、なんか私はその星読みとかカードを通じて、自分軸を取り戻してほしいってことなんですね。その自分の可能性とか能力を信じてほしい。要するにそのエンパワーメントしてほしいってことなんですよ。なんか、これは私、仕事をやっててもそうなんですけど、実はプライベートでも同じことをすごく強く思ってて、まあ、例えば夫が25歳で海外赴任が決まった時もね、まあ、最初夫なんか会社辞めようとしてたんですけど、私は彼にもう絶対に行くべきだ、もう絶対挑戦した方がいいって言ってめちゃくちゃ後押ししましたし、まあ、彼が日本の企業を辞めて、まあ、海外の企業に転職する時も、まあね、レイオフされるそのクビになることはあっても殺されることはないだろうと思って、まあ、人生一回聞いたしね、挑戦してみたらって言いましたし、いやもう何かね、その農業とか全然違うものに挑戦したいって言ってる彼に対して、まあやっぱりね、何でもやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。まあ、あとは自己肯定感のね、低すぎる妹が、まあ、高圧的な彼氏と付き合っている時も、まあ、そんなね、こう雑に自分のことを扱ってくる人と一緒にいて、幸せになれる未来があると思うって私すごい怒ってて、なんでその自分のことをね、不当に扱うやつに従ってるの？自分のこと幸せにするつもりないの？って私すごいね、妹にボロクソに言ってたんですよ。私身内になればなるほど言い方きつくなっていくので、なんかね、それはね、仕事じゃなくっても周りの人に対して私常に感じてることなんですよね。まあ、同じくその高圧的なご主人がいる友人に対しても私いつもブチギレてて、なんでそんなこと言ってくるやつの言うこと聞くの、聞く必要ないからもう捨ててやれって人様のご主人にいつも切り散らかしててですね。でもそれは何に対する怒りとか情熱かといえば、もっと自分大事にしてよ、もっと自分のこと信じてよっていう憤りなんですよね。これはね、私いつも言ってますけど、この人に対して思ってることって自分に対して思ってることなんですよ。つまり私は常に多分自分に対してお前もっとできるだろって多分自分のことを激叱咤してたと思うし、周りの人に対しても本当に、なんであなたも素敵な人なのに、そんな素敵な自分を、なんかそういう、なんだろうな、自分の自己肯定感を下げてくるような人たちの言うことを聞いて自分の人生を台無しにしてるのっていうことに対して私はいつも切れてたんですよね。 これは本当に自分に対しても周りの人に対してももっと自分のために生きてよってことが強く伝えたかったんだろうなって、まあ振り返ってみてね、すごく思ったことですね。あくまでもカードとか星読みっていうのは、その自分を知り、自分を信じるためのアイテム、ツールでしかないんですよ。本質的なところはそこにあるんだなっていうことに今回すごく気がつきました。まあ、これもなんで気づけたかって言ったら、やっぱり客観的なアドバイスをもらったっていうこともきっかけでしたし、自分でサービスとか講座とかメニューを作っていく中で、私は本当は何がしたくてこれを作ってるんだろうっていうことを振り返ったり、いろんなこう点在していたものが、やっぱりこう線になって結びついた時に、なんか、あ、そうだ、これだ、みたいなもののその気づきにつながっていった。なんかこういうブレイクスルーが、ちょっと今日はね、起こりそうかなって思いましたね。これ私のね、自分自身のこのサビアンを今回セッションで改めて、まあ確認したっていうこともありますし、私自身のね、いて座土星のサビアンが復活祭の日の出の礼拝っていうサビアンなんですけど、これが強烈なスタートや再誕生、集団が勢いづくとか精神性のサビアンなんですよね。集団を鼓舞し、自身も勢いづくっていうサビアンで、なんか、この、まあ、サビアンともすごくこう、リンクしているというか、やっぱり私自身も人生のどこかでやっぱり転換点っていうのをいくつも体験してきて、親との関係性だったりとか、まあ、海外生活だったりとか、やっぱ自分の中で、こう、一旦何かへし折られるみたいな経験から、こう、何クソってこう、なんだろう、そこからまた立ち上がる、奮起するみたいな経験をすごくしてきてるんですよね。まあ、自分の太陽とね、冥王星がトラインになってるっていうこともあって、やっぱりこの再生力とか復活力みたいなものがもともと私の人生の中のテーマに入ってるんだとは思うんですけど、なんかそれを自分が経験してきた、そしてその経験をもとに今こうやって活動していることによって、多分同じようになんか私を見てる人たちって自分もそんな風になれるんじゃないかっていう可能性を多分感じてくれてるんじゃないかなって私は思うんですよ。で、それプラス私は本当にその通りだと思っていて、私にできたんだからみんなも絶対できるって思ってるし、これはお仕事でつながる人だけじゃなくって、夫でも妹でも友人に対してももっと自分のこと信じてよ、もっと自分を大事にしてよっていうのを常に多分熱く訴えかけているっていうのが私なんですよね。なので、なんかそこをね、もう少し自分の中で出していけるといいのかなっていうことにすごく気がつけました。多分なんかね、私のやってることってなんか見た目としてはすごくこうふんわりしている優しい感じ、まあ、元々がね、セラピストっていうこともあって、すごくこう癒しの要素をね、最初の印象としては受け取るんじゃないかと思うんですけど、多分私に関われば関わるほど、私の配信を聞けば聞くほど、この人中身ゴリゴリだなみたいなのに多分気づくと思うんですよ。で、そこに感化された人が多分私のオンラインサロンに入ってくださったり、セッションを受けてくださったりしてると思うんですけど、なんかその部分をね、もう少しこう出していけるといいのかな、なんていうふうに私はすごくね、今感じています。なのでちょっとやっぱ自分のね、なんだろうな、見せ方、自分はこういう自分であるということを見せていくっていうことを、私は少し、なんだろうな、もうちょっとわかりやすくね、表現していきたいかな、なんて思いました。はい、こんな風に今日は天王星のブレイクスルーがね、まあ、情報だったり、誰かからの話をきっかけにしてやってくるかもしれません。はい、これが私が今日感じている天王星のブレイクスルーのエネルギーでした。というわけで今日はね、その風通しをちょっと良くするためにユーカリの香りとか、あとはグレープフルーツなんかを使ってみてください。はい、では最後にカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、こちら、せーの、よいしょ、ストップのカードが出てきました。はい、ペンギンちゃんたちが列になってて、あ、ちょっとなんかやばいやつが海にいるよって言って一旦ストップしてるカードなんですけど、なんかね、やっぱりね、周りの動きをよく観察してごらんっていうメッセージかなと思いました。よく観察するっていうメッセージがすごく入ってきますね。なので、自分の情報、人の動き、人が喋っていること、何気なく目にすること、耳にすること、そういうものに少し今日は意識を向けてみるといいのかなって思いました。なんかストップっていうよりは、その周りの情報、 周りから入ってくるものに対しての感度を上げていくというメッセージかなと思います。私も結構そうですね、何気なく出てきた、上がってきた YouTube とかね、何気なく目に入ったその広告の一文字とかね、なんか雑誌に出てくる文字とか、誰かから聞いた言葉とか、なんかそういうことに対するアンテナみたいなのって、なんか割とピーンと立つなっていう感覚があるんですけど、今日まさにね、その風のエネルギー、火と風のエネルギーがすごく強くて、さらに天王星と重なってますから、なんかそういうことにちょっと意識をね、やっぱり向けてみるといいのかなと思いました。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。ではお盆のね、最終日となりますが、皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。